高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判の話を今週も続けましょう。先週もお話をしましたけれども、裁判員法が成立をしたのは2004年、11年前、そして、2009年から実際に実行されて今日に至っていると、こういう経過をたどっていますけれども、この間国会であれだけ大荒れに荒れて成立をした安保法制を考えると、実はこの安保法制の司法面での言いましょうかね、先行形態というか先に実現してしまった安保法制の司法制度版、それが裁判員制度だ、裁判員裁判だ、そういうふうに思える、そんな気がして今日はその話をしようと思います。戦争法時代というふうに言ってもいいと思うんですが、いつ戦争が始まってもおかしくないという体制を安倍首相は整えようとしている。国会で法律が通ったからといってその通りにすぐになるというわけではない。国民の反対運動というものがその後も高揚状態を続けていますけれども、そういう中で司法がどういう位置を占めるかという問題になります。まず非常に早い話が、いや、この安保法制は戦争法である、憲法違反、憲法9条違反だ、そのことを裁判所に明確に判定してもらいたいということで、憲法9条違反の安保法制を裁判所に認めてもらおうという裁判が起こされるとします。その時に裁判所がどのように答えるかというところに、まず司法とこの国の関係といいましょうか、立法府、行政府との関係がはっきり出てきます。実は時々報道されて皆さんもお聞きになられたことがあると思うんですが、砂川判決というのがあります。東京立川市、今立川市になっていますけれど、砂川町の基地に関して、米軍基地に関してですけれども、裁判が起こされた。その時にさまざまな曲折があって、これ大変なことなんですが、司法と行政の途方もない癒着というようなことがあって、それで当時の最高裁長官田中幸太郎といいますけれども、この最高裁が取った態度というのは、国の政治的な行為について司法は判断を抑制すべきであるということを言ったのですね。司法の自殺と言われました。司法の自滅とも言われました。司法が憲法違反の国会の行動、あるいは政府の行動を制止する、抑えるという役目が憲法上規定されているにもかかわらず、それは高度に政治的な判断については司法は口をつぐむべきであると、こういうことを言ったものですから、何のことはない、裁判所はさまざまな憲法上の問題をはらむ国会の立法行為や行政行為を打ち消すことをしない組織になったというふうに言われている。これが砂川判決の、最高裁砂川判決の最大の特徴と言われるんですが、裁判員制度に話を戻しますと、裁判員裁判というのは結局どういうものかというと、この国の治安を維持する責任、あるいはまたこの国を守る責任、敵と戦っても自国を守る責任、そういう責任感覚を国民自身に自覚させる、植え付けると言ってもいいと思いますが、そういう司法の教育方法、このように考えます。私はそういうことを何度も言ってますけれども、裁判員裁判というのはそういうもので、そうすると今日のようにこの安保法制でいつ戦端が開かれてもおかしくないというような時代になってくると、国を守り秩序を守る、 それについては国民自身が最先頭に出かけていっても、つまり裁判所の法壇に座ってもということですが、その責任を果たしていくことが求められるという、そういうことになる。だからこの安保法制時代、あるいは戦争法時代というのは、司法において裁判員制度時代、裁判員制度が裁判のやり方として導入される時代と、まあ、ぴったりこの歯車が噛み合っている状態になるということで、こういう状況がおそらく遠くない将来到来するのではないかということを懸念して、私は裁判員制度というのが基本的にいらない、問題な裁判制度だという主張をしてきたのですけれども、今回のこういう安保法制案の登場、そして安保法制の登場という経過の中で、ますますそのリアリティというんでしょうか、現実性が国民の前に明らかになったというように思うんですね。で、そうしてもう一つ大事なことは、この司法の構造改革という目論みに対して国民の戦いが勝利をしているということです。裁判制度が導入されたならば国民はいずれ理解してくれるだろうというふうに当時言われておりました。導入の前でも世論調査ではとても評判が悪かったけれども、その時に国会を通した段階で、この問題に関する政府の基本的な主張の仕方は、時が経てば国民はこれを理解してくれるというものでした。でしかしながら時が経っても国民は理解を進めませんでした。いや、正確な言い方をするならば、理解をした結果反対が強くなったというふうに言った方がいいのかもしれません。実は今回この安保法制が国会を通った時に安倍首相が言った言葉は、今まだ国民の理解は得られていないけれども時間が経てば国民は理解してくれるはずだと言ったのですね。裁判員制度が成立した時の政府の言い方と全く同じでした。そしてそれはおそらく国民が安保法制を理解すると反対をしていくという、その今後の推移を予測させるものでもあったと私は思っています。時が経っても国民はおそらくこの戦争法を理解したり支持したりしなくなる、あるいはより正確に理解する結果反対の声が強まる、そのことをまた裁判員法は予兆として示していたような気がします。裁判員法が実施されて7年、国民は出頭しないでも誰一人処罰をされない、こういう状況をついに実現してしまいました。何度も私がお話をしているように、時の経過とともに裁判所に行く国民の数はどんどんどんどん、ほとんど規則的にと言ってもいいほど確実に減少しています。つい最近4人に1人しか出頭しなくなってしまいました。おそらく間もなく5人に1人になるでしょう。そういう状況に今やあるのです。そしてそれが処罰できない、先週の言葉で言うならば徴兵制のがこの現行憲法の下でも導入されることは今の政府の理屈ではありえないことではないというふうに言いましたけれども、まあ、つまり兵役の拒否をしているけれどもそれが処罰できないという構造に現在なっているというふうに思うのですね。仮に参政権という言葉になぞらえて言うならば、なぞらえないと私は思ってますけれど、なぞらえてあえて言うならば、投票率が2割か2割5分ぐらいのところで、これが参政権かというふうにも思います。参政権というのは、もっと多くの人たちが政治に参加したときに言う言葉であって、投票率が4分の1を割るかどうかというような状況になったら、もうそれはその国の参政権の行使状況そのものが病んでいるというふうに言わざるを得ないでしょう。 そうして何よりも重大なことは、裁判そのものが崩壊状況にもなっている。裁判員制度の登場によって刑事裁判の、重大事件に関する刑事裁判の現状そのものがもう崩壊状態になっている。裁判が起こされるのを起訴と言いますけれど、起訴されてから判決を言い渡すまでの間が、裁判官の当時よりも裁判員時代になってからずっと長くなってしまった。短くしようというそういう目論みが逆に長くなってしまった。後半の期間も長くなれば、後半前整理の期間も長くなった。尋問する証人の数も増えた。何もかにもが政府や最高裁にとって大誤算です。そして一番今政府最高裁が懸念しているのが、この裁判員裁判をよし引き受けましょうという弁護士たち、刑事事件を扱う弁護士のすべてが裁判員裁判を扱っているわけではないのですけれども、この裁判員裁判の実行を弁護活動という面から支えてもいいですよと言ってくれている弁護士の中から、裁判員裁判はこれではもうまともではないという声が上がってきているということです。私は裁判員裁判をやりたくないと言って拒絶している弁護士がたくさんいますけれども、やってもいいと言っている弁護士の中からも、裁判員裁判はもはやまともな刑事裁判とは言えないという声が上がっているという、そういう実態があります。裁判員反対、裁判員制度に反対、裁判員裁判に反対、そういう国民の心の一番基礎のところというんでしょうか、基盤にあるもの、そういうところを変えていくことによって、この国を支えるものの考え方というものに対決をしていく、そういう機運というんでしょうかね、気分、そういうものがどんどんこう醸成されてきていると。そしてその先に安保法制はやっぱりこれはやめるべきだという声に広がることが期待されるのではないかというふうに私は思っています。今日はここまでにしましょう。